おはようございます。ワールドロボットニュースです。本日は人型ロボットの器用さを飛躍させる新たな基盤モデルの登場や、韓国発の大型資金調達、そして重機や住宅そのものを知能化する最新動向をお伝えします。ロボティクス&オートメーションニュースによりますと、フィジカル AI スタートアップの RL ワールドが人型ロボットの器用な操作に特化した基盤モデル RLDX1 を発表しました。これまでロボットにとって液体を注ぐ、工具を扱うといった接触を伴う複雑な作業は極めて困難なタスクでした。このモデルはロボットが物体に触れた際の感覚を高度に処理し、リアルタイムで細かな指先の動きを制御することに長けています。サンフランシスコで行われた実演では、人型ロボットがスムーズにコーヒーを注ぐ様子が披露されました。従来のロボットが移動の知能を優先してきたのに対し、この技術は手の知能に焦点を当てており、家庭や工場での実用性を一気に引き上げるブレイクスルーとして期待されています。知能の進化を支えるビジネスの動きも活発です。
ロボスタによりますと、韓国のグローバルロボテクス企業ワイヤーロボテクスがシリーズ B ラウンドで950億ウォン、日本円で約100億円の資金調達を完了しました。この巨額資金は、同社が開発する人型ロボットアレックスの商用化を加速させるために投入されます。韓国では政府主導でロボット産業の育成が進んでいますが、今回の調達額の大きさは、投資家が研究段階から市場投入段階への移行を確信していることの表れと言えるでしょう。
特に高齢化社会における介護支援や物流現場での労働力不足を解消する具体的なソリューションとして、アレックスの動向には世界中から熱い視線が注がれています。
続いては、より大規模な現場での自動化の話題です。 IEEE スペクトラムロボティクスによりますと、 ETH チューリヒの研究チームが40トン級の大型重機を完全に自立化させるソリューションを公開しました。
映像では、巨大な油圧マニピュレーターを備えたマテリアルハンドラーが、人間による遠隔操作なしでばらつみされた資材を正確にダンプカーへ積み込む様子が映し出されています。建設や廃棄物処理の現場は常に環境が変化する非構造化な場所であり、自動化が最も難しい領域の一つでした。しかし、高度なセンサーフュージョンと AI による経路計画により、熟練のオペレーターに匹敵する精度とスピードを実現しています。人型ロボットの進化が注目される一方で、こうした巨大な知能機械が産業の土台を支える未来も着実に近づいています。こうした海外の先端技術は日本市場へも続々と流入しています。
同じくロボスタによりますと、ロボットバンク株式会社が中国のリムエックスダイナミクスが開発する最新ロボット3機種の国内展開を開始しました。注目は人型ロボットのトロン1です。この機体は最新の具身知能を搭載しており、複雑な地形での歩行や人間との協調作業を前提に設計されています。中国企業による人型ロボットの量産化ペースは凄まじく、日本国内の製造業や研究機関にとっても手頃な価格で高性能なプラットフォームを入手できる機会が増えることになります。ハードウェアの普及が進むことで、日本独自のアプリケーション開発が加速するきっかけになるかもしれません。
視点を変えて、ロボットが溶け込む環境そのものの再設計についても興味深い議論が始まっています。ロボスタが報じたオンラインセミナーによりますと、株式会社 MW の成田修造氏が住宅とフィジカル AI が融合する未来像を語りました。これまでは完成した家の中にロボットを置くという考え方でしたが、成田氏が提唱するのは、住宅の設計段階から天井レールやロボット専用の動線を組み込むという構想です。ロボットが移動しやすい環境を家そのものが提供することで、家事や介護の自動化効率は劇的に向上します。
ロボットを単なる家電としてではなく、住環境の一部として定義し直すこのアプローチは、建築業界とロボット業界の境界線を曖昧にする非常に野心的な試みです。最後に、エンターテインメントと技術の融合を示す驚きのニュースです。ユニトリーが世界初となる量産型の有人搭乗式変形メカを発表しました。このマシンは重量約500キログラムで、 実際に人間が乗り込んで操縦することが可能です。さらに、車両形態から二足歩行形態へと変形する機能を備えています。
現時点では、民間向けのレジャーやホビー用途としての側面が強いですが、かつてアニメの世界で描かれた乗れるロボットが実際に購入可能な製品として登場したことの意味は小さくありません。こうした極限のハードウェア開発で培われたモーター制御や構造設計の技術は、巡り巡って実用的な人型ロボットの信頼性向上にも大きく貢献することでしょう。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。